この28章では神殿建築に関してのダビデの指示のことが出てきます。一節を見るとダビデはイスラエルのすべての長、すなわち各部族の長、王に仕える各組の長、千人隊の長、百人隊の長、王とその子たちの全財産と家畜の担当者の長、宦官有力者およびすべての勇士たちをエルサレムに召集したとあるわけですけれども、もうイスラエルの主だった人たちをもう全員集めて、ダビデは指示を出したわけです。そしてこの契約の箱を安置する場所、2節の終わりの方を見ると、私は主の契約の箱のため、私たちの神の足台のために安息の家を建てる志を持ち、建築の用意をしてきた。彼は神殿に対して神の足台と言っているわけなんです。ですからもう確かにこの神殿というのは素晴らしいものであるわけなんですけれども、しかし全地宇宙すべてを作られた神のことを思うならば、もうその偉大な神殿も足台にしか過ぎないものであるわけです。そしてしかも神様は3節を見るならば、あなたは私の名のために家を建ててはならないとダビデに命じられたわけです。なぜならばダビデは戦いの人であり、人の血を流してきた。そのことの上に彼はこの神殿建築を許されなかった。しかしその代わりにソロモンを選び、そしてまたソロモンがこの神殿を建てるということを行う。そのようにダビデはこのすべての者たちを集めて命令するということになったわけです。そしてこのソロモンに対して一つの大切なことを言ったわけですけれども、7節のところに、もし彼が今日のように私の命令と定めを行おうと固く決心しているなら、私は彼の王国を常しえまでもかける父よ。神様はこの命令と定めを行うということを第一とされるわけです。神に従っていく、そのことによって神様は祝福を与えてくださる。そのことはまたその後の8節のところにも出てくるわけなんですけれども、しかしまたこの神の命令と定めを行うということを、実は9節のところには、我が子ソロモンよ、あなたの父の神を知り、全く心と喜びの気持ちを持って神に仕えなさいと、このダビデはソロモンにそのように言ってるわけです。ソロモンは年若く、しかも彼はもう生まれながら王の子として育てられてきて、不自由することはなかったわけですし、もうありとあらゆるものが備わっていた。ところがダビデはどうだったんだろうか。彼はもう末の子であり、もう羊飼いから身を起こして、そして彼はサウロ王に仕えたわけなんですけれども、サウロ王は怒り狂い、彼の命を狙う。そして彼が王となっても息子アブシャロムの反逆に遭うというような、もう波乱に富んだ人生を彼は歩んできたわけです。しかしどのような苦しみの中にあっても、神様は彼を助けられた。あなたの父の神を知りなさいと言って、そして全く心と喜びの気持ちを持って神に仕えなさいと言ったわけです。ダビデはあらゆる苦難の中にあっても神を喜ぶ、そしてまた全く心、神様に完全に服従して従うっていう、その信仰があったわけです。ソロモンが生まれるその前に、まさにダビデは姦淫の罪を犯すっていうことがあったんですけれども、彼は悔い改め、全く心、そしてまた喜びの気持ちはもう生涯変わることはなかった。そして主なる神様は彼を許し愛された。ですからもう本当に感謝と喜びでいっぱいで、ダビデは 主なる神に仕えたわけですけれども、その同じ心を持って神に仕えなさいとソロモンに勧めているわけです。そしてその9節の中頃に、主はすべての心を探り、すべての思いの動機を読み取られるからであると、はっきりと言われているわけです。神様は動機を求められる。それは愛なのか、欲なのか、そして自分中心の考えなのか、それとも神中心の御心に従って言ってるのか、行っているのか、その動機を神様は見られるということをダビデはソロモンにはっきりと教えているわけです。そしてこの9節の終わり、中頃の終わりに、もしあなたが神を求めるなら、神はあなたにご自分を表される。それは私たちにおいても同じことであるわけです。自分が苦境に立った時に神を求める、祈るということです。そしたら神はあなたにご自分を表される。私たちも同じことです。神様に祈り求めるときに、神様はご自分を表されていかれる。しかし逆に、あなたが神を離れるなら、神はあなたを常しえまでも退けられる。これはソロモンに語ったというのではなくて、私たちにも今も語られている。私たちは絶えず主を祈り求めなければいけない。そしたら必ず自分を表してくださる。逆に神を離れるなら、神はあなたを常しえまでも退けられると、はっきりと言われているわけです。私たちは神様を信じ、また敬い、従い、そして私たちはこの信仰の生涯を全うしていくものでありたいと思います。ですから10節に、勇気を出して実行しなさい。本当に私たちはこの信仰というのは、ただ単に与えられるっていうだけのものではなくて、勇気を出して実行しなければならない。私たちが一番最初にイエス・キリストを信じた時はどうだったんだろうか。皆目、信仰のことは何もわからなかったかもしれなかったわけですし、まさにこの日本、私たちの住んでいる環境っていうのは、もう全くキリストとは縁の遠いものであり、存在であった。私たちが信仰の一歩を踏み出すということは、非常にこの信仰のいるようなことであったんではないかと思います。勇気を出して実行しなさい。今もそのように語られているわけですし、20節のところに、強く大きくことを成し遂げなさい、恐れてはならない、おののいてはならない、神である主私の神があなたと共にいてくださるのだから。これはモーセの後継者であったあのヨシュアに対しても、ヨシュア記の一章を見るならば、同じようなことを神様は言われたということを私たちは知ることができると思います。それは今の私たちに対しても同じように神様は私たちに語ってくださる。20節の終わりには、主はあなたを見放さず、あなたを見捨てず、主の宮の奉仕に関わるすべての仕事を完成させてくださると言って、ダビデはソロモンを励ましたわけです。それは私たちにも同じことが当てはまるのではないだろうかと思うわけです。私たちは宮ではなくて教会を立て上げていく。それはただ単に建物っていうだけではなくて、私たちのお互いの交わり、キリストの体である教会を完成させていく。これはまさに神殿建築に匹敵するような大きな事業であるわけですけれども、神様はまた私たちにこのことを託してくださっておられるわけです。そしてダビデは建てることはできませんでしたけれども、設計図を用意した。そのことは12節を見ると、設計図はすべて御霊によって彼に示されたとあるわけです。このことはモーセが神の幕屋を建設するときに、神様はモーセにこの幕屋の設計図を示されて、そして彼はその建築を指示して幕屋を建てていったわけなんですけれども、それと同じことがこのダビデにも与えられた。 そしてまたダビデはソロモンに対して19節を見ると、これらすべては私の上に臨んだ主の手によって書き物になっていて、仕事の全貌が理解できるはずだ。私の上に臨んだ主の手とあるわけですけれども、神の見て、神様が働いて、それはもうご聖霊であるわけなんですけれども、そしてまたその全貌が理解できる。ソロモンは何を求めたんだろうか。彼は知恵を求めたわけなんです。しかしその知恵っていうのは人間的な知恵ではない、神の知恵、真理の御霊、彼は求め、そしてまたこの神殿建築を成し、そしてまたイスラエルの国を治める。彼もまた忠実にこのダビデの忠告を聞いて従っていったということであるわけです。そしてこのことは彼一人の力によってできたわけではないわけです。21節を見るならば、見よ、神の宮のあらゆる奉仕のために祭司とレビ人の各組がいる、そしてまたあらゆる奉仕のために知恵を持って進んでことにある者が皆あなたと共にいる、司長たちとすべての民はあなたの命令すべてに従う。もうここにもう皆という言葉や、またすべてというような言葉が出てくるわけです。それは最初の一節にも同じように、もうすべてという言葉が出てきたわけですけれども、もうソロモンだけがやったというわけではないわけです。すべてのイスラエルの民がもう一つとなってこの神殿建築にあたり、神の栄光が表された。今日も教会を立て上げていくっていうのは主なる神ご聖霊であるわけですし、そしてまた私たちがキリストの手足となって教会が立て上げられていく、もうこの精神、そしてまた中心的な本質的なものは全く変わることはないわけです。私たちも今日において教会を立てていく、本当に主の御力によって、また私たち全てのものが一つとなってこの神の宮、キリストの体を立て上げていくものとさせていただきたいと思います。